全国の受験生の皆様、こんにちは。
こんにちは。久しぶり。
聞こえないっすよ。
ああ、こんにちは。たまにある熱血教師のやつ、それ講演会でやると嫌われるやつですよ。やめた方がいいっす。それ破滅への第一歩なんで、やめときましょう。声が聞こえないとか言っちゃダメです。
わかりました。久しぶりにね、帰ってきて、参り帰ってきてまいりま
し調子悪いな、最初から。そんなに飲んでないよ、今日別に。
そうですね。帰ってまいりました。
帰ってまいりましたね。
ターゲット。はい、選挙役を読む会という、
ね、英単語帳ですね、受験生がよく使うやつ、
はい、ターゲット選挙役の高校生が覚えなきゃいけない単語の語源とか、こうやると覚えやすいなっていうアイディアとかを、まあ、皆さんに共有していくシリーズ、何回目ですかね、
さあ、
はい、関心は
さあ全くわからないですいや、やっぱ僕3を超えるとわからなくなるんで、
そうなんですね、
1と2だけで暮らしてますね、
そういう言語もありますからね、多分7回くらいやったと思いますね、で動詞が終わって名詞に行き、最新の回は多分、堀田隆一先生というね、英語史の専門家を招きまして、エビデンスのね、やっぱビデンの部分非常にこれ面白いよねと堀田先生と、
そうですね、あの回びっくりしましたね、見直してたらね、
ですか、
いや英語史の専門家が来たってことは語源のいつも分からなくてまごついてるところがサクサク解決するわけだから、
しました、ね、はい、
サクサク進むんじゃないかっていうことで、ね、はい、10ページぐらい進むんじゃないかと思ったらね、はい、一単語終わらずでしたよね、
はい、そうですね、エビデンスって形態層的には3つですね、絵、とビドとスエンスっていうね、ね、このビドの部分の解決は解説は終わりました。終わったと言っていいかな、まあ一応。
ビドだけで1時間喋ってましたよね。
喋ってましたよ。堀田先生。
すごいね。なるほど。深掘りすると単語帳っていつまでも終わらないんだなっていう学びがありますね。
堀田先生がなターゲット選挙読むなんてやった日にはもう多分地球が終わりますよ。もう
確かに。
終わった頃に。
そうですね。地球の寿命が終わるかターゲットが終わるかっていう熱い戦いになりますね。
はい、ということでその続きですね、はいはい。堀田先生がいらっしゃった時に解説しきれなかったこと。
はい。
まあ具体的なだからエビデンスの A の部分とエンスの部分などを解説していきたいなと。
わかりました。
思います。
気になってましたからね、
はい、
みんなね。
はい。今回紹介する単語8つですね、
はい、
1個目から順にサブジェクト、
サブジェクト、
はい、でアーティコル、ステートメント、エクスペリメント、フィギュア、でエビデンス、
エビデンス
これが問題となった単語ですね、
はいはい、なるほどね、
でインダストリー、
はいはいはい、
エコノミー、
はいはい、
この8つですね、
なるほど、
名詞で、まあ堀本さんなら全部わかるような、
もうでも高校基礎単語って感じじゃない、
そうですよね、まあターゲットのセクション1ですからね、一応じゃあ意味聞いていきましょうか、サブジェクト、
なんか主題とか主語みたいな感じ、はいはい、
そうですね、でアーティコル、
記事、
はい、ステートメント、
ステートメント宣言とかですか、
うん、まあ主張とかね、多分ターゲットはそれで載ってるかな、でエクスペリメント、
実験、
そうですね、これなんかあんまり高校生にならないと習わない単語っていう感じはしますけれども、品質ですよね、でフィギュアは
図とかですか、
そうですね、でエビデンスが証拠だったと、インダストリ
ー、産業ですかね、
そうですね、イコノミー、
経済、
はい、あ、完璧ですね、
よし、ありがとうございます、まあ、
ということで堀本さんはマスターしているんですけれども、
ちなみにインダストリーは僕はあれでしたね、完全にインダストリアルイリュージョン社で覚えましたね、
何インダストリアルイリュージョン社、
遊戯王海馬瀬戸社長の会社ですよ、
あ、そうなんだ、
インダストリアルイリュージョン社の社長ですよ、
海馬
コーポ
じゃないの、あれ海馬コーポレーションだよね、
あれインダストリアルイリュージョン社ってじゃあなんだ、あれ
イリュージョンって言ったかペガサスとか、
ペガサスの会社か、
わかんない、
あれ遊戯王の会社じゃない、インダストリアルイリュージョン社、
あ、ペガサスですね、
あ、ペガサスの会社か、うわー致命的なミスした、
いやいや、
これやばいわ、すいません、お詫びしないとこれはかなりやばい情報を提供してしまいました、申し訳ございません、
お詫びいらないです、
じゃあ別途お詫び動画撮った方がいいですからねスーツで
ペガサス様申し訳ございません、
海馬瀬戸様と混同してしまい本当に申し訳ございませんでした、
そうですね、バスケーって言われるかもしれないですね
そうだね、
今の世代の高校生知らんからこの話、
あ、ごめんなさい、そうだわ、
一、はい、つ目サブジェクトですね、これさどうやって覚えました、
どうやって覚えたんだろう、サブジェクトどうやって覚えたんだろうな、
なんかさ中学の時にもさ、What subject do you like? っていう文覚えさせられますよね、
覚えさせられたかも、
これで科目は覚えますよね多分ね、
はいはい、あ、そうか、どんな科目が好きですか、 What subject do you like?
I like PE ってみんな言いますもんね、やっぱあの時ね、
いや知らないです、 PE って何、
もうフィジカルエディケーション、体育、
あー体育か、あ、体育ってフィジカルエディケーションって言うんだっけ、
マスって言うんだとか、あ、サイエンスって言うんだ、
はいはいはい、
PE ってなるやつ ね、 これね
一個だけ癖強いなっていうね、
そうなんですよ、まあ、これ多分みんな知ってはいるんじゃないかと思うんですけど、
なるほど、
まあ、受験でよく出るのはなんかこう主題みたいなね、
うん、
話題とか、そんなような時に出てくるような
感じだよね、
単語ですよね、はい、
ワードプレスでブログ書いてる時とかに多分サブジェクトとか入れる項目あるんですよ、
はい、はいはい、
どんなブログ、このブログの主題は何ですか、うんうん、っていう時にサブジェクト入力したりするんで、
はい、
それで覚えればいいですね、高校生の皆さんもね。ワードプレスでブログとか書いたことあると思うんで。
ああ、早熟な子だったらね、
今時の早熟な子だったら覚えてんじゃないですか、
ね、子だったらいるかもしれないですけどね、うんうん、まあ、一応語源的な解説をするとこのまあジェクトっていう部分が、
うん、
まあ、サブもねよく出てきますけども、ジェクトの部分が
プロジェクトのジェクトと一緒ですか。
そうですね、プロジェクトとか、うん、オブジェクトとか、
はいはいはい、
こういったものに使われますね。
どういう意味なんだろう。
ジェクトは投げるですね。
あ、投げるなんですか。
投げるですね、はい、だからサブジェクト自体はこう下に投げられたものみたいな。
はいはい、あ、そうか、サブって下か。
あ、サブはそう、サブマリン、潜水艦でね。
てか前もやったよね。
なんだ、何
サブスクライブ。
あ、そうですね、
やったよね。購読するって、うん、つまり下の方にスクライブ署名することだ、はい、ということでサブは下、
ね、はい、そうですね、はい、その知識を使うと下に投げる。
なるほどなるほど。
っていうか、まあ下に投げられた、だから下にあるみたいな感じですよね。
下にある。あ、だから主題って土台みたいなイメージか。
うん、なんかね、
下の方にある。
あ、そう覚えてもらってもいいんですけど、うん、あんまり僕このサブジェクトの語源納得できてないんですよね。
はは、
下に置かれたってのが主題って言われると、主題って上に置かれてないかなとかみたいなね、こと思うわけで、あんまりちょっとまあピンときてないんですけど、
うん、
別途サブジェクト多義語で結構いろんな意味があるんですけど、うん、他にねある意味でこの語源で覚えやすいものがあって、
う
ん、それがね、何々の支配下に置くとか、あるいは何々の支配を受ける、
動詞ってこと。
そうです、ここの支配下に置くってのは動詞 で形容詞としても使えると。
へ
え。そのまま be subject to で、何々支配を受けるっていう風な使い方があって、
うん、なるほど。
これとかは下に投げられる、
はあはあ、
下に置かれるみたいなものがもろ覚えられるので、
はいはいはい、
まあ語源って堀田先生も確か言ってましたけど、
うん、
語源で全部が全部解決するわけじゃないんですよ、
うん、
でも便利なやつは使えばええやんっていう感覚で覚えるのであれば、
ね、
支配されるとかは僕高校生の頃はサブジェクトの語源で、
なるほどなるほど、
実は覚えました。
堀田先生いいこと言ってたよね。語源って
義芸だって
言ってましたね。義芸って言ってたね、はい、あれいいフレーズだよね。
ストーリーをねこう紡ぐ、うん、そういった部分があるので、
より美しく構成できるかどうかっていうのが勝負みたいなことをおっしゃってたんで、
そうそう、
まあそういうのでいいのかもね。一部切り出してきてこれで俺覚えたとかでいいのかもしれないですね。
そうですね、大学で言語学がやりたいなって思ってる高校生がいたら、サブジェクトはもう品質、言語学用語としてはもう
非
常品質ですね。
SVOC の S、
そうですね、
主語ってことよね。
はい、
うん、
ということで、なぜかこの下に置かれたものってのが一応主語っていう意味にもなるんですよね、
うんうん、
で逆に目的語は
オブジェクト、
オブジェクトですね、
はいはい、
だからこのジェクトの部分は対応していて、
なるほどなるほど、
そうそう、なんでね下に置くが主語なのかよくわかんないんですけど、
うん、
まあ、僕の一つの説としては、まあ、主語って基本的にその TP のスペック位置に置かれるのでTP の左下、枝分かれ構造でいうと左下に、あ、まずごめんなさい、正確には VP のテーマに規定生成された後に TP に移動する。
あんた最近生成分法の勉強しすぎて何やってても全部生成分法の話ですね。よくないですよ。
そう見えますもん。もうサブジェクト下に置く主語なんでなんだろう。あ、チョムスキー
でもさ、あの100本譲って、まあ、ゆる言語グラジオが全部生成分法の話になるのはいいんですよ、
うん、
まあ、ゆるコンピューター学グラジオにまず全部漏れ出してきてますし、下手すると焼肉焼いてる時に、
うん、
TP? スペック TP みたいなこと言い出してるでしょ、あんた肉焼いてる時に。
言ってないっす、
怖いよあれ。
そんな、
なんかをきっかけにいきなり急に発火するから俺怖いね、あれ見てて。
いやいやいやいや、まあ、肉なんてね、うん、焼いても別に肉であることはそのままですから、うん、ああこれ構造保持の仮説だなとかね、やっぱね。
ほらなってるじゃん
思うだけですけどね、全然。
怖いんですよね、それね。
あ、そうですか。
やめていただいてぜひ。
まあ、一応ね、なので言語学勉強するってなった時に、うん、こう構造を書くと、なんかある場所の下に一応ぶら下がって主語は置かれる。
はいはいはい。
っていうのは多分習うと思うので。
ツリーを書いたら下の方に出てくるんだ。
ね、構造上、もちろんこう、階層構造があって上にあるんですけど、
うん、
TP っていう、まあ、なんかまあ、ある、かまたまりがあって
はい、はい、
その下にぶら下がっていますね。
あ、なるほどなるほど。
はい。
はーん。だからそうやって覚えることもできますね。
そう。
絶対にそういう由来じゃないでしょうけどね。
そういう由来ではないでしょうね。
ツリーを書いた時に、TP にぶら下がるのがサブジェクトだから下だなってならないっすね。
そうですね、はい。たださ、言語学ね、ちょっと勉強すると気になるのはね、
うん、
そのくせサブジェクト話題って意味もあるんですよ。
はいはいはい。
話題と主語は違うだろって思うわけです、僕は。
そうだね、うん、そうだね。
日本語だとだから話題を表すときには何を使いますっけ？
あれでしょ、天気、今日は天気がいいなみたいなやつだから、うんうん、今日はの
話がね、うん、つくとまあ主題になりやすいですよね、うん、で主語の場合は主語を典型的に表す格助詞っていうのは
だから天気がいいなのがじゃないですか。
そうですね、がですよね、うん、だからそれ兼ねちゃうのはさ、
確かに、
ね、
あ、そうかそうか。
もちろんね、英語にはそのだから話題とかトピック 言語学的なその話題とか定題を指す時の語はトピックですけど、うん、なんかそこ兼ねてんだみたいな、主語と主題、うん、ってか話題一緒なんやっていうのはちょっと気になりますね。それで思い出したわ、
うん、
それで思い出した、
はい、
SNS とかでさ、
うん、
主語が大きいっていうじゃん、
うん、
あれ主題なんだよ多分大体。
あ、それいいよ、いい問題提起よ
あれね、
いい話題、
主題が大きいんすよ、
いい話題をジェクトしてますよ今水野さん、
ジェクトしました、
いい、そうなんですよ、社会に一石をジェクトしてます、
いいところなんですよね、うん、あ、プロジェクションの話します、あの生成文法における投射ってプロジェクションって言うんですけど、
めんどくさいの
分
だよ、
あ、そうですね、
もう生成文法の話禁止って言ったじゃん、
エクスパティオにおける
やめてやめて、もうやめて、許して、
あ、
許して、
はい、
生成文法の話許していただいて、
例えばだから日本は治安がいいが、うん、アメリカは治安が悪い、
はいはいはい、
っていう、例えばツイッターでこういうとこがあって、
はいはい、
でこれ主語が大きいってよく批判されますけど、うん、
日本全体が治安いいわけねえだろみたいなね、
そうですね、
うん、
でも実際にはこれ別に主語ではないですよね、
日本は治安がいいだから、
うん、
日本が主題で、
うん、
治安が主語ですか、
そうですね、まあ分析によってはそうなるかな、
うん、
という感じでなので、
うん、
まあいずれにせよ日本が何かしらの動作をしたり何かの性質を、
そうだ、ね、
あ、まあまあ治安がいい、まとも、ひとまとまりで術語と捉えたらまあいいのかもしれないけど
めんどくせえなこだわりがいろいろね、
まあ、とにかく主語とはあんまりマストかなっていう気がするので、はいはいはい、
なるほどなるほど、
別にそれでなんかどうこうってわけじゃないんですけど、主題と主語っていうのかっていうのもね、
うん、
あんまり一般的な感覚としてはうまく区別されてないというか、言語学の議論とちょっと違う形になってるなと思いましたね。
うーん、でもこれいいテーマですね、
うん、
主語がでかいって批判してる人に対して、
うん、
まあだから言うたらちょっとクソリプめな時あるじゃないですか、それ主語でかいよって言ったら、うん、まあでも一般論言いたかったなみたいな時には、うん、主語じゃなくて主題ですけどってさらにクソリプで応戦するっていうことができるようになりますね。
でももしかしたら俺話してて気づいたけど、
うん、
その人サブジェクト直訳してる説ない話題がでかすぎるを主題がでかすぎるを直訳した結果、
ね、
主語に
機械翻訳
したっていう説あるな、これ
説あるね、
あるね、
だからそれ主語っていうか主題ですよ、もしくはあなた機械翻訳みたいな翻訳してますよって言ってあげたらいいのかもしれないですね。
そうですね、あるいはそれ主語じゃなくて主題ですよってやったら、
うん、
いやサブジェクトそのまま訳したんですけどって向こうに返される可能性もあるので、
可能性もありますね、
はい、
私の中では今明治維新期なので翻訳語を使われている途中なのであなたの訳語を押し付けないでくださいって言ってくる可能性ありますね
サブジェクトは主題で覚えましょうとりあえずね、何でもいいですもん、
なんでない世界の話ずっと始めたんだ
次がアーティクルですね、
うん、記事ですね、
記事ですね、うん、記事以外にもなんかいくつか意味覚えてたりします？
論文とか、
あ、論文もアーティクルって言いますもんね、
うん、
あとは条項とかね、条約とかの、
あ、そうなんだ、条約もアーティクルって言うんだ、
でこれなんかちょっとね納得感ある人とない人分かれるような語源な気がするんですけど、
うん、
一応このアーティクルみたいなのの元になったラテン語は関節、
関節、
うん、
え、肘とかってこと？
そうっす、
へえ、
そこからなんかその部分みたいな意味になってる、まあ、
俺てっきりさ大体予想ついてたのよ、
はい、
アーティフィシャルとかと同じアート、
うんうんうん、
だから技みたいなことよね、
はい、
技術みたいなとこから来たでしょうって思ってたけど、はい、違うの、
ね、アーティフィシャルとかアート芸術、
うん、
とか人意みたいな人の行為みたいな、
うん、
これとも語源一緒です、
あ、それもだから結局究極の由来たどると関節になる
仲間みたいですね、
マジで、
うん、ただアーティクル関節って聞いて連想しやすい単語で言うと腕って英語で
アーム、
はい、これとかも仲間みたいですね、
あ、一緒なんだ、
そうですね、
へなんで関節と肘全然違うよ、
なんかね結局この関節っていうのが
あれか、だから肘のサポーターで新聞記事貼ってた人がいたから、うん、それでか、
あ、変わったね
そうそう
変わった関節おじさん
そう、変なサポーターつけてんな、あのおじさん、
違いますね、
違いますか、
ね、角のイメージとしては、
うん、
はまった小さなものみたいな感じ、全体の一部の中、
うん、
全体があって腕っていうね、例えば
なるほど、
そこにはまったちっちゃなものみたいな感覚、
はいはいはい、あ、確かにね、新聞記事とかもそうだよ ね、
そうですね、
全体のでっかい一枚があってこの記事がここにポコッてはまってるなみたいな感じか、
そうですね、あとそれから契約や法律の条項っていうのも、
はいはい、盛り込まれてね、
その契約書の中に一つある、
う
ん、まあ、ちっちゃなものですよ ね、
スペースを一個空いて盛り込まれてる、
だからアーティクルの多義性とかって、うん、多分部分って覚えると覚えやすいと思うんですよ、
なるほどなるほど、
他にも同類の中で特定の品物って意味とか、
へーっていう意味もアーティクルにあるんですね、
似たものの中でのある品物を指す時にもアーティクルって言えるらしいんですが、
ま
あ、これも部分と思って 覚えればまあ分かりやすいかなと、はいはいはい、
なるほどなるほど、
まあ、ただとにかく結局その部分って頑張って覚えなきゃいけないじゃいけないんですけれど、
うん、
1個覚えたら まとまって覚えられるタイプの単語なのかなとは思いますね。
そうですね、
タームが終わりっていう、
はいはい、こうあったね、
格のイメージがあるから、
うん、
これで専門用語とか特定の機関とか間柄とかまとめて覚えれるねみたいな感覚で、
うん、まあやったね、そう
なんとなく部分っぽいなって思いながら覚えると覚えやすいかもしれないですね。
へー、なるほどね、丸覚えしてたわ。アーティクル、記事、
ステイトメント、はい、
宣言とか主張とかですか。
そうですね、これどうやって覚えた。
俺多分ね、
はい、
アメリカ独立宣言かなんかが、
はいはいはい、
英語の教科書に載ってて、
うん、
なんか忘れたけど、ステイツメンツオブユナイテッドステイツなんちゃらみたいな、
はいはい、
多分ことが書いてあって、それで覚えたような気がしますね。
ありますよね、そういうの、
うん、
リバティとかみんな大体さ、うん、ザスタチューオブリバティで覚えますよね。
自由の女神で覚えるよね。
自由の女神で自由を覚えるみたいなありますけど、
そうだったそうだった、
そうかそうか、まあそう覚えてもいいかもしれないですね。まあ、ステイト自体が主張するっていう動詞ではあるので、まあ、うん、そこから覚えた人もいるかもしれないし、
うん、
ステイトのこのスタみたいな部分ですね、ここが立つ、stand、
スタンドと一緒、
はい、と語源的には関連があるみたい
でなんかそれ覚えやすいね。
こうじっとドーンとこう立ってるみたいなイメージから、うん、その自分の主張とかをこうはっきりするみたいな、う
ん、宣言ってそんな感じだもんな。ドーンと
一本立ってるみたいな、
シーンを立ててる感じするもんね。
そうですよね、主張を立てるとか言う、
あんまり言わないか、
あんまり言わないか、
まあでも宣言の立案みたいなこと言うかもしれないね。
あ、そうですね、あ、そうですね、だからそういう言い方で覚えると、
うん、
日本語と似たような感覚だなって思えるかもしれないですね。ステイトのこのスターの部分がね、立つだっていうのは、うん、多分今後も折に触れて出てくると思うので、
はいはいはい、
まあいろいろ取り上げる必要はあんまりないかもしれないですけど、例えばステーション、駅とかなんかもまあ同じ語源ですね。
ああ、そうか、駅って立ってるものっていうことか。
立ってますね、これも。はい。
ははは、
まああとそれから国家、ステイトなんかもそうですね。
ああ、そうかそうか、う
ん。ちょっと駅とだいぶ規模感変わってきましたけど。
そうですね。でっかい、すげえでかいものが立ってる。
はい。
であれとかもそうですよね。スタドンのスタとかも一緒ですよね。
スタミナですね。
でかいものがドーンと立ってるイメージ。うん、
スタドンって
そうなの
カロ
リーがね、
伝説の
やっぱドーンと、伝説のスタ、うん、伝説も打ち立ててるぐらいですから、うんうん、ドーンと立ってるってイメージでスタドンって名付けられましたよね。
スタミナですね。
やっぱりそうですか、はい。そうだろうなとは思ってました。
ただね、これね、これ、いいとこつきましたね。
マジ？
やっぱね。
偶然いいとこ行った。
スタミナってね、
はい、
何語由来だろうって調べますよね、やっぱね。
調べないですけど、
何だったっけ、
気にしたことないですけど、
てか意外とスタミナがね、その語源関わってる説ある、ありえますからね。
それエモいな、ボケて言ったつもりが意外と合流してたっていう。
ちょっとね、語源知識なさすぎて調べますけれども、
はいはい、
多分関係ないですね。
あ、関係なかったか、残念。
ラテン語の意図みたいなところから来てるとあるので、まあ、これらが根本的には関係ある可能性はありますけど、
なるほど、
パッと見は関係なさそうに僕には見える。
へえ、じゃあ残念、惜しかったな。
そうですね、伝説のスタドンは伝説のスタドンですね。
伝説のスタドン、伝説のスタドンで、はい、特に立ってはいなかったということですね。
立ってはないですね。
なるほどね、
はい、
まあ、でもあの伝説のスタドン屋のさ、
はい、
運営する株式会社アントワークス、
はい、
これあのプロボクサーが作りましたから。
え、あ、そうなんだ。
元ボクサーの橋本さん、
はい、
橋本正蔵さんが創業したっていう由来ですから、やっぱ彼はボクサーとしてリングに立ち続けたわけで、立つところから始まってるという意味でスタミナ丼はやはり立つから来ていると言って過言ではないでしょう。
過言です。続いてはエクスペリメント、
うん、実験ですかね。
実験ですね、うん、これもまあね、大学生になったらね、さんざっぱら聞きますけど、
そうだね、
高校生の時に初めて見るとね、
うん、
まあなんか見たことない単語だなっていう感じは、うんうん、カタカナ語とかでもエクスペリメントは聞かないですもんね。
そうだね、
はい、
俺あれだったわ、高校生の時にエクスペリエンス、経験とエクスペリメント、実験、ごっちゃになるなーってすごい思ってた記憶があります、
うん、はいはい、まあ語源的にも関係ありますからね。
やっぱそうなんだ、
その人らはね、
まあ、でもそんな感じするもんな、はい、実験で得られるもの経験だもんな。だって
そうなんですよ、だからエクスペリメントとエクスペリエンスはどちらも実際に試してみるみたいな感じなんですよね。
はあ、ははあ、なるほどね、
格のイメージ的には。
はいはいはい、
でなので実験ってのはだから実際にこう試して何かしらの結果を出すことだし、
うん、
経験エクスペリエンスは何かをこう実際に試して得られた知見のことですよね、
はいはい
はい、でそれからこういう数多くの知見を積んだ人っていうのがエキスパート
です、ね、うん、おー、専門家 ね、
そうですね、
なるほど、
達人とかそんなのもいいんですけれども、まあ、これとかはエクスペリメントとかエクスペリエンスと関係があるらしいので、うん、まあ、まとめて覚えちゃうといいかもしれないですね、この辺は。
なるほどね、またややこしいのがさ、実験、はい、エクスペリメントのレポートにエクスポーネンシャルめっちゃ出てくるじゃないですか。
エクスポーネンシャル、
エクスポーネンシャルすげえ出てくるからさ、
なんだエクスポーネ、
すごいエクスプで重なって難しいな、区別がって思ってましたね、大学生の時よく。
エクスポーネンシャルどういう意味ですか。
E の N 乗だよね、自然体数あれ、あの、
うん、
自然体数の T、
はい、
E の N 乗っていう時に EXP かっこ N って書くよね。 あれ自信なくなってきた。本当かな、
書かないですけど、
ね、実験レポートで死ぬほど書きますよね、エクスポネンシャル。うん、EXP 合ってましたね。 E の X 乗っていう時に EXPX って書きます、うん、
へえ
ってやつですね。
ちょっと高校生には早いね。E 習ってないでしょ、だってまだ。
ああ、そうかも。
そうですよね。
そうかもね。
僕やっぱ高校生の頃、はいはい、なんとかその自分が知ってるカタカナ語を使って、うん、単語の記憶を楽にするっていう方向に努力したことあるんですよね。
覚え方を考えたわけですね。
はい。で、それがまさにその数学とかで習ったカタカナ語が、うん、なんか単語帳に載ってる単語に関係しないかと思ってすっごい調べたんですよね。
ああ、便利だね、関係してたらね。
そうですね。例えばだからインテグラル、
はいはい、積分する時のこの記号ですね。
そうですね。あれ見た時にインテグレートっていう単語あったなとかね。
はいはい、あったね。
はい、
統合するみたいな意味かな。
そうですね。で、積分って結局さ、うん、僕らがあの定積分で習うやつか、うん、とかはある区間内においての面積をさ、ね、
はいはいはい、
導出するときに使うから、
かき集めて足して
る感じですね。かき集めて足してるから、まあ、統合する、うん、もうまあ、
まあ、
一応
遠くはなさそうですね。
だなって。で、そして実際にまあインテグレートは積分するって意味もありますから、うん、っていう形で覚えるとかね。
なるほどね。
だからその英単語帳があるとですね、すべてのカタカナ語が出てくる授業がもうごちそうになりますね。僕ぐらいになると。
そっか、やったー、英単語覚えるチャンスだーっていう、ね。
現代なんてやばいよ、あれ。
覚え方を手に入れていける。
うん、現代社会なんてさ。
現代社会そんなある？
まあね、今って現代社会って言わないか？
現代社会ってなくなったんだっけ、科目として。
なくなってないっけ、
まだあるんじゃない、まあまあ、倫理と政経が合体して倫理政経になっただけで、現代社会は現代社会としてあるんじゃなかったっけ。
あ、そうでしたっけ。ちょっとまあ覚えてないけど、あれやっぱさ、すごい、頭文字出てきますよね。WHO とかさ。
あ、なんか出てくるわー。
はい、もうごちそうですよね。おお、やたら進出するなみたいな。
はいはい、そうか、オーガナイゼーションっていうのがあるんだなみたいな、ね。
なんだなみたいな。
はいはいはい。
A、アソシエーションってなんだとか。
なるほどね。
もうこれがもうね。
ごちそうですか。
大ごちそう。
へえ。
ごちですっていう感じですね。
そうかな。
めちゃめちゃ単語増やせましたね。
え、もしかしてですけど、はい、エクスペリメントのこのエクスプのところ、うん、爆発するエクスプロードも関係ありますか？
関係ないっすね。関係ないっすね。
マジかよ、あのチャオスが爆発しちゃったこともやっぱり天津飯さんにとっては非常に貴重な経験になったねっていう。
あれ実験？
そう、爆発という実験で非常に大事な経験
を得て、
さよなら天さんって言って爆発したことも貴重な経験ですっていう。あ、なるほど。あと3
回実験すれば論文になるな、アーティクルになるなっつって。
そうそうそうそう。
やばすぎる
だろ。ってことかなと思ったんですけど、これは違うんですね。
ならないですね。
残念だわ。
そんなステートメント出さないでほしいですね。できたらね。で次が、うん、フィギュアですね。
フィギュア図とかですかね。
うん。これはね、あんまね、なんか語源でこうなると分かりますよみたいな、
うん、
なんかそういう感じのものでもないかなっていう、あの他の単語が覚えられるみたいな、もちろん関連語あるけれども、
うんうん、
っていうわけではあんまないかなっていうのが個人的な実感で、まあ、ただいろいろ意味があるわけですよね。これミニチュアフィギュアみたいな、
はいはいはい、
ありますし、
まあ、像みたいなイメージですかね。
そうですね、
うん、
それから姿みたいな意味もあれば、
うん、あ、
人物みたいな意味もあるし、数字って意味もあるみたいですね。
はいはいはい。
で、なんか一応これらを束ねる、まあその語源的な架空のイメージは、なんとなくこの形で表すとか、形作るみたいな。
ああ、まあ、そうだね。そういう。それすごくわかりやすいよね。
そうですね。
文字で言っててもよくわかんないから図で示しちゃおうみたいな。
そうですね。
姿見せちゃおうっていうのがフィギュアなわけだね。
うんうん。で、そうするとさ、実際このフィギュアを、一番受験生の時に見るときって、
うん、
図って意味でもなく、
うん、
姿って意味でもなく、
うん、
人物って意味でもなく、
うん、
数字って意味でもなくさ、
うん、
フィギュアアウトじゃない？
ああ、フィギュアアウトってあるな。あれなんだっけ、わかるみたいな。
そうそうそう、理解するみたいな意味ですけど、はいはいはい、あれもなんか自分の頭の中で何となく形作られたみたいな。
ああ、なるほどね。
そう捉えれば
覚えやすいですね。
覚えやすいので、まあ、フィギュアアウトめっちゃ出る動詞としての使い方ですけど、はいはい、出るので、まあこれ一緒に覚えちゃうと、
なるほど、ね、
いいかもしれないですね。
いいかもしれないですね。
はい。
で、僕やっぱね、フィギュアは図のイメージが強くて、
まあ、大学生の頃にね、
まあレポートとかね、フィギュア1っていうね、はい、図1みたいな死ぬほど見るっていうのもあるし、
はい、
僕やっぱね、博士課程に行った友達が言ってたことが悲しすぎて笑い転げたんだけど、
うん、
国際学会の査読付きの論文誌に論文を出したと、
はいはいはい、
博士課程で、うん、これから博士論文書くから頑張るぞって気持ちで出したら、
うん、
やっぱ英語でフィードバックが返ってくると、
はい、
なんかその道の権威の先生が査読者だったらしくて、
うんうん、
もうどんなフィードバック返ってくるか楽しみだと、
うん、
ネガティブなことだったとしても頑張って生かすぞと思って、
はい、
その査読読んだら、査読コメント読んだら、うん、君のフィギュアはベリープアーだって言われたらしくて、かわいそうだな。
辛いな。 つらいな。
もう内容云々の前に図がプワーすぎるってめちゃくちゃ
言われ
て。
マジかよ。
あんまり内容に突っ込んでもらえなかったらしいっす。
いいじゃんね。
かわ
い
そうだな。
図はね、理解の助けなんでしょ、きっと。
じゃないらしいんすよ。やっぱこういう学術論文で非常に大事なのは図を見て分かりやすいかどうかだから。お前みたいなプワーなフィギュアのやつはお呼びでないみたいなこと言われてた。
いやいやわ。
悲しいな。
高校生でね、だから学者になろうと思ったらそういう道、うん、経験、
ま
あ、ちょっとね、あのハラスメントっぽいサドコメントですけどね。
かわいそうですけどね。
サドとか分かんないか、高校生だとね。
あの論文ね、内容合ってるかなっていうのを確認するやつですね。
そうそうそうそう、チェック期間みたいなのがね、うん、あって返ってくるんですよね、コメントがね。
そうですね。 Your figure is very poor らしいっす。
つらいな、つらいな。そして次が、うん、エビデンス。
はいはい、証拠ですね。
証拠ですね。まあもうこれはやりました。
ビルのとこやったよね、散々ね。
ビルの部分やりましたし、うん、ビルはどういう意味でしたっけ？
見るみたいなことでしょ？
見るです
よね。ビジョンとかのビズと一緒なんだよね。
そうですね、なんかビデオとかね、うん、で、このエビデンスのえの部分、
うん、
e の部分が、
はいはい、
わかんないですか、これ？
え、全くわかんないです。
わかんない。これまあ外はえとかね、外にってあの EXX で書かれるような。はいはい、
はい、なるほどね。
そう、あの E ですね。
うんうん、出口の EXIT の EX とか、
はいはい、
そうですね、そういうことよね。
EXIT とかも、
うんうん、
IT の部分が行くって意味だったかな。
うんうん、
外へ行くってことかな、はいはい、EXIT とかは、
うん、
外から見て分かるもの、
うんうんうん、
みたいな感じですかね。
エビデンスは外から見る、
そうですね、
ものって感じですか。その後ろのエンスの部分は、
あ、そうですね、エンスの部分は、はいはい、コンビニエンスストアとか、
あ、コンビニエンス、
コンビニエンス、快適な、はいはい、便利なみたいな意味の、あのエンスとかと一緒に名詞になるっていう、
うん、
名詞化する語尾なので、エビデンス全体で目に見えてわか、はっきり分かるものと、
うん、
でまあ証拠ってそうかって思うかもしれないですけど、
うん、
形容詞形が分かりやすいですかね。エビデント、明らかなみたいな意味ですよね、エビデント。
ああ、なるほどなるほど。
なのでまあその明白な、明らかなっていうのは、まあ外から目に見えてわかるということですから、うん、
はいはいはい、
でその目、
ああそうだね、
うん、そこから考えるとまあ分かりやすいかもしれないですね。
そうですね、
はい、
まあ、でもエビデンスもそんな感じするけどね、目に見えて明らかなものをドーン見せてやりますわみたいな時に使うから、はい、エビデンス、
まあ、だからなんか縁起のいい話じゃないかもしれないけど、
うん、
犯行現場に血痕が残ってるとかって目に見えてわかる証拠ですもんね、
うん、めちゃくちゃエビデンスだね。
そうですね、だからそういったものとかをイメージするとエビデンスは覚えやすいかなと思いますね、うんうん。ビドの部分解説してくれよと思った人は、前回の
堀田先生がいらっしゃった時のね、
はい、
丸1時間ビドのとこだけ喋ってるやつありますね。
そうですね、まあちょっとね、いやコストパフォーマンス悪いよとかって思うかもしれないですけど、うん、研究者が楽しそうに語源の話をしてるっていう意味ではね、うん、非常に貴重な、
あれいい回だよね。
いい回ですよ、
面白いよね。堀
田先生さ、喋り明るいもんね。
明るい、
うん、
あとね、編集しててびっくりしたんだけど、
はい、
普段ゲストの先生って僕らより声ちっちゃいから、
はい、
ちょっと大きめにするんですよ、
はい、
堀田先生ちょっと小さめにしちゃいます。声が出てらっしゃる。
堀田先生その語源の話めっちゃしてるので、
うん、
もし高校生でいやもっと先の話聞かせてくれよとかってことであれば、はいはい、ボイシーは無料で聞けるので、
うん、
堀田先生の英語の語源が身につくラジオって言うんですけど、
はいはい、
それ聞くとね、まあいっぱい知れます。
なるほどね。
はい。なので、興味がある人はそっち行くといいかもしれないです、ね。
なるほど、なるほど。
ちょっとコンテンツ足りないと思うんでね、僕らのじゃ
あ。
はい。
あ、違います。僕真逆のこと今言おうとしました。
はいはい、
高校生、他の科目も勉強しなきゃいけないからさ、語源だけやってるわけにいかんのよ。あの英語だけでもさ、ね、単語じゃなくて文法もやんなきゃいけないとかさ、
言いますよね、若いうちは時間があるって、ね、言いますよね、その間だったらね、
ないよ多分、語源のことばっかりやってる時間ないよ。
数学時間とかね、友達とかと一緒にね、喋、まあまあ、らずに電車とかでずっとヘルを聞くん、ね、ヘルディを、
ね、悲しいな、大丈夫かな、はい、友達と遊んだ方がいい気します
けど、ね、いや英語師と遊べ
あ、英語者は友達っていうことですね。
そうです、英語者は友達、そうキャプテン翼みたいな感じで英語者は友達、
英語者は友達っつって、
はい、
キャプテン堀田についていけばいいわけですね。
そうですね、はい。続いてがインダストリーですね。
産業ですね。
はい、僕はこれ、うん、あのインダストリアル、
うん、産業の、
うん、っていう形容詞を、多分インダストリアルソサイエティとかインダストリアルプロブレムとかなんか分かんないけど、
うん、
中学生の頃にもう形容詞を知っていたので、
はいはいはい、
あんまり困ることはなかったんですけ ど、
ね、
これはなんか覚えたって感じ、インダストリアル、
うん、いやだから僕はインダストリアルイリュージョン社で覚えました。
あ、そかそか
ペガサスの会社で
まあでも産業のにつながる、それ
確かに、いや語呂がめっちゃいいじゃないですか、インダストリアルイリュージョン社って、うん、語呂があまりに気持ちいいから、もう僕小学生の時にしっかり覚えました。
へえ、早いね。
でインダストリー出てきた時に、あ、インダストリアルイリュージョン社のペガサスの会社のあれだと思ったんで、うん、割と雲なく覚えられました。
はいはいはい、はい、
知ってる方の方がやっぱ覚えやすいよね。
そうですね、まあ、語源的にはこのストリーっていう部分ですね、
うん、
ここがまあストラクチャ
ー、あ、
構造とか、
ははは
コンストラクションっていう、あの
建設
とかね、うん、まあ、あとはリストラ
を指す。ああ、再構成のリストラクチャリング、
ね。そうですね、リストラクチャーとか、こういったものと同じ。はいはい、まあ、だから、積み上げるみたいな。立てるとか積み上げるみたいな意味。
あ、そう考えるとかなり。
一へ一へ積み上げていく。
産業っぽいイメージになるね。そうですよね。インダストリーがね。
うんうん。で、まあ、あと、これで産業を覚えたとして、うん、一応これ名詞のねアクセントがねちょっとトリッキーでね、うんうん、インダストリーって読みたくなるんですけどね、
はいはいはい、
インダストリーですね、これ難しいよね、はいはい、
あったわアクセント問題出たわこれ、
そう、もう今アクセント問題ないらしいですけど、
あ、そっかそっか、
そうですね、
僕らの時はセンター試験ありましたからね、
ありましたね、でインダストリーあるは産業のなんですけど、うん、インダストリーアスだと
なんだっけ、
意味が違うんすよね、
なんかやったことあるそれ、ね、そうそうそうそう、高校生の時にやった、なんだっけインダストリアスって
ね、難しいですよね、
忘れちゃった、
勤勉なって意味なんですよねこれ、
へー、あるわそういうやつ、その手のさ、うん、間違えやすいやつあったよね、あの
リスペクティブとリスペクトフルとリスペクタボーとか、
あったわ、
は
いはい、そんなそれもあった ね、 ありましたね、はい、なんだっけそれ、リスペクトフルが尊敬できるみたいなやつで、
リスペクタボーはリスペクトフルが礼儀正しいとか敬意を示してるみたいな感じ
で、あれ、あ、でもそうだよね、それはリスペクトがフルなんだよ、
でリスペクタブルは尊敬されるほど素晴らしいとか、
あー、そんなのと気する
わみたいな感じで、これ間違ってたらめっちゃ恥ずいけどね、でリスペクティブはそれぞれのですよね、
はいはい、あー、ありましたね、そ、俺あれあった気するわ、プライスレスとバリューレスとみたいなやつ、
はい、ありましたね、
本当に価値ないやつがバリューレスでみたいな、うんうんうん、プライスレスは値段がつけられないほど素晴らしいみたいな、はい、それ意味反対になるのむずいってって思った記憶ある、
ね、ありますね、
そうやつあったね、高校時代の幼稚
園、今言ったやつは間違ってるかもしれないんで、うん、テロップで一応出しておきますけど、うんうん、僕はああやって思いましたね、ねリスペクティブがさ、それぞれなのの結構意味わからんじゃん、は
いはい、難しいね、
P の下の部分を手で持ってハンコでバンって押したときにやっぱ点がいっぱいつくんで、それぞれのってこうやって覚えましたね。
ちょっと何言ってんの？
はいはいはい。
もう書いて何？
あ、なんかわかんないですか今、ね、
なんて P の部分を？
リスペクティブが今目の前に置物としてあるでしょ、うん、この P の部分持つでしょ、うん、ひっくり返してハンコとしてバンって押すじゃん。
そこがわからんのだけどな。そうするとさ、
リスペクトフルとリスペクタブルと違ってさ、うん、点の位置が揃ってるよ。高さが揃ってるからさ、リスペクティブだけ。
点の位置
綴ってみましょうか、
はい、リスペクタブル
英語ってさ、うん、だとさ B と L がさ上に突き出てるでしょ、
ああそうだね、
はいはい、でリスペクトフルも F と L がさ上に突き出てるでしょ、
リスペクトフル、うん、
でもリスペクティブはさ全部揃ってるからさ、
リスペクティブ、まあ I の点は上にあるけどね、
まあまあ、まあ、
そこを除けば揃ってますね、
そうだからゴンって押すとさ点がいっぱいつくじゃん、うん、だからこうそれぞれのみたいな感じだなって、
点がいっぱいつくってどういうこと、どこに何の点がつくの、
ハンコだすみたいな、インクをまずつけましょう、このリスペクトの上部に、はいはい、ボンと押すと点がいっぱいつくでしょ、うん、リスペクタボーとかリスペクトフルよりも、
うん、点がは、うん、どういうこと、
え、こいつ理解遅いわ、
え、リスペクティブっていうハンコがあるんだよね、
うん、P の部分持って、はい、
P の部分
持って、 P の下を持って、 P の下のはみ出てる、
はいはい、リスペクティブのね、ここをこう持つのね、
ほんとイメージ乗るか、今時の若者は弱いからさ、
俺が悪いのかこれ、そんな難しいのしか、
P の下持って、
P の下持ったよ、
うん、で、あのひっくり返してインクまずトントンってつけましょう、
うん、こう P のここを持ってね、
P の
こういうことね、
はいはい、そうそうそう、
こういうことね、
で、はい、印鑑押します、
あ、はいはい、縦に押したってことね、
そうです、
あの文字が見える面に押したんじゃなくて、
はい、逆逆
縦にこう押した
のね、 P の部分持ってるからね、
はいはいはい、
P の部分持ってるから、
俺こんな頭の使い方するのもったいないな、なんか脳の消費カロリーもったいない気してきた。
そうするといっぱい点がつくと、
まあ確かに揃ってるからね、
確かね、リスペクティブの時のリスペクトってのは点っていう意味だったんですよ、
あーそうなんだ、
そう、インディスリスペクト、この点についてみたいな、
へー、
確か熟語もあって、だリスペクトって点って意味もあるんだと、
はいはいはい、尊敬に限らないんだね、リスペクトって、ね、
だからこれ尊敬って方じゃなくて点がいっぱいつくやつがリスペクティブだなって覚えたんですよ。
なるほど、反抗する必要なかったっすね、別に。もう、マジ覚えでいいじゃん、別にそんな
やつ。ダメダメダメ。そしたら、リスペクトフルだっけ、リスペクタブルだっけってなるから、反抗にして点がいっぱいするやつが、やっぱり、それぞれのですよ、当然。
え、でもさ、はい、リスペクタブルとかリスペクトフルはさ、その線の位置が揃ってないんでしょ、
う
ん、
そうです。
だから、それぞれの気持ちになった時に、なんか突出しちゃってるやつがいてよくないなと、うん。それぞれの気持ちにやっぱ慣れてるのは線の位置が揃ってるリスペクティブだなでよくない、うんうん、反抗にする必要なくない、
僕のエピゴーネンです。独創性もないくせに一丁前にオリジナリティ語りやがって、
そうか、すいません、あの、うん、水野さんのアイディアだけいただいちゃってね、ちょっとエピゴーネ模倣をやってしまった。
反抗してから喋れよっていう感じですけどね、僕からすると。
じゃあエピゴーネじゃなくない、インプルーブしてない、俺改善したよね。絶対俺の覚え方の方が覚えやすいよね。
まあ皆さん次第です、これは受験生の皆さん次第ですね。
そうかな、はい、俺のやつの方がいいと思うけどな。
でそんな僕が提案するインダストリアルとリンダストリアスの覚え方、うん、ってかまあ誰かが言ってたことを元にしたので、はいはいはい、僕これオリジナリティないんですけれども、はいはい
は
い、
エピゴーネンですね。
うん、インダストリアルは最後 L がありますよね、うん、これは煙突みたいだから、
はいはいはい、
工場とか産業のみたいな、
はいはい、イメージしやすいね、
はい、で、うん、インダストリアス、まあ、つまりインダストリアもインダストリアあるもどっちも最後違うだけなので、うん、最後注目するとインダストリアスは
S だね、
OUS なんですよ、うん、だから私たちのが含まれてるので俺らは勤勉だで覚えようっていうね。
はあ、なるほど、アスが入ってるってことですね。
そうそう、最後アスで終わるので、はいはい、うん、あ、私たちはこうやって受験勉強してて勤勉だなと。
なるほどなるほど。
だからインダストリアスは勤勉だと。
はー、いい P 持ってハンコースよりよほど覚えやすいです。かなりいい
P の下部ですけどね。もっと正確に言うなら正確なものに、
どうでもいいよ、
正確な情報発信心がけましょうよ。
それどうでもいいよ、
せっかく YouTube っていうところ
で
やらせても
らってますから。 P の下部持ってハンコ押せることないんだから実際に。
イラスト描いてましょう、こうやって
覚えるためにね。
で友達に見せ
て、偉いね、工夫してて偉いですね、はい、
そうですね。でもその時間を、理科に回さなかったせいでこうなりましたけど、僕は
理科が全くできないです
から、ね、理科が全くできないですけどね、はい、
でもさ、インダストリアスのアス、私たち入ってるけど、はい、でも私たちってかなり高度な産業化社会に生きてるじゃないですか、はい、って考えるとすごい難しくなってきません？めんどく
せ、こいつめんどくせ、文句だけ言わせれば一丁前によ改善もできねえ
くせ、すぐ思いつくから文句だけは、
うん、めんどくせ、
文句言うのは任せてください。
最後、
はい、
イコノミー、
うん、経済ですね、
ですね、
これは簡単ですね、エコン類で覚えれば一発ですね。
行動経済学、
いや違うね、伝統的な経済学が想定する
古典的経済人、
そうですね、はい、あの合理性のみで意思決定をする、非常に優れたね、伝統的な経済学が想定してた人類、これはどうやらそんな人いないらしいぞということで、行動経済学などの潮流につながった、そのエコン類で覚えろ一発ですね、うん、
高校生向けの説明じゃないな。高校生向けの説明じゃないよね、
経済学やらないですか ね、
高校生の時にね、うん、政治経済って授業を受けるとね、うん、
はいはい、
その市場参加者はそれぞれ合理的に振る舞うので、うん、価格が適切な価格に収まりますよとか、ね、
やるよね、需要と供給の曲線のね、
そうそうそう、やね、習ったと思うんですけど、うん、まあ、実際皆さんのご両親とかね、
うん、
別に本当に一番安いところのスーパーで買ったりしてないわけですよ ね、だから現実に生きてる人はそこまで考えてないんじゃねってのに気づいたのが、
うん、
まあ、本当に20世紀を超えてか21世紀、うん、20世紀か、
まあ、20世紀ぐらい、まあ、20世紀のラストぐらいじゃないですかね、
そうですね、うん、になってからだったと、うん、っていう大きなパラダイムシフトがあって、まあ、それで生まれたのが行動経済学だったっていう、う
ん、なんで行動経済学の解説してるんですか。
高校生が聞いてるから今高校生の皆さんが行動経済学に興味持つかもしれないでしょうが、
いや分かるけど、エコノミーの語源を覚えるのに必要ない情報ですよね。
ん、
なんで行動経済学の話を延々解説してるのかなって余計な情報だなって思いました。
興味持つかもしれないじゃん。へえ面白そうだな、そんなジャンルがあるんだったら本読んでみたいなって、ね、ファスト&スローとか読むかもしれないじゃん。
そうですね、予想通りに不合理とかね、はい、読むかもしれないですからね、はい、おすすめです。
高校生でも読めますからね、あれ、
あれ面白いよね、
うん、多分だから本当にそのあれ読めばね、
うん、
授業帰りとかのね、
うん、
マックでうんちくしりとりパンクラッシュになった時とか無双できますよ ね、
強くなる、かなり強いですね、
かなり強いよね、
うん、一般的な高校生は基本的にマックでやりますからね、うんちくしりとりパンクラッシュもね、
そうそうそう、とかなんか付き合ってる子と夏祭りとか行ったらね、うん、当然花火からスタートとかしますよね。
そうですね、うん、花火見ながらね、
花火見ながら、堀本さんだったらどうしますか。
当然炎色反応言いますよね。
ああベタのね、
あ赤いね、リチウムがかなり入ってるんでしょうね、うん、みたいなことやりますよね。
あ
当然ね、
ケン君素敵ってなりますもんね、
なりますよね。あと上を見てるから、これスタンダール症候群なんか起こしちゃうかもねとか言ったらね、
何スタンダール症候群って、
ね、
って、
え、あの素晴らしい芸術作品を見た時にめまいなどが起こるあの現象のことなんだけど、これ実は上の方、天井画を見上げるために起こっているんじゃないかって説もあったりするんだよね。
完璧です
。完璧です、ね。
これモテますかね。
これ絶対モテますね。ね、嘘言うのやめましょうか。
僕だったらね、うん、あ、音が聞こえるまでに3秒かかったね。花火の発生地からここまではどれくらい距離が離れているでしょうかとかやっぱね。
水野さん、あの教科書のコラムのところにいる博士人格を与えられてないあいつじゃん
か、あるいはあるいはマーク模試とかに出てくる謎の字の文のやつですね。
あいるね、うん、あその芝居がかったセリフで喋るやついるわ、うん、今3秒かかったね、ということはほにゃららメートル離れていると考えられるね、
あに当てはまる数字は何かみたいな
人間性を失われた喋り方するやつ ね、はい、いますね。
これで高校生の時は抑制してましたね、女の子
嘘すぎるだろ。俺高校生の時そういえば経済クイズエコノミー甲子園っていう大会出たことあるわ。
え、そうなの。
高校生向けの経済クイズ大会が。
何経済クイズって。
なんかね、 経済っぽい問題だけが出る早押しクイズ大会みたいな、
そんなんの
やつがあったんですよ、
うんうん、
で多分当時マネックス証券がお金を出していて、
はいはい、
まあ、高校生向けの大会に協賛なんかをしちゃって高校生のマネーリテラシーの向上に役立てようみたいな、まあ、CSR だったんですよね、はい
はい、
一種の、
はいはい、
っていうのがあって、これ出場者が少なすぎて、うん、勝つと東京予選まで呼んでもらえるし、
うん、
国際大会もあって、
へ、
東京予選も勝つとニューヨーク大会に呼んでもらえる、ウォール街でやってたんじゃないかな多分。
おお、すごいね。
そうだからタダでニューヨーク行けるチャンスじゃねって言って、うん、友達とチーム組んで出ましたね。
はい、どうでした？
札幌予選でボロ負けしました。8組しかいなかったのに。
信じられないほど弱かった
の。弱かったですね。8組しかいないのに7位でしたね。
進学校
のに弱かったな。
弱いね。
あんまり勉強しないで行っちゃったからね。
ああ、ちゃんと対策してんだね。
あ、そう、マジで勉強してたね。
上の人は経済学とかを。
そう、
ラスパイレス指数とかやっぱり。
あ、そうそう、そういうやつ、なんかブラックショールズ方程式
とか。ブラックショールズ方程式を抑えてる。
多分そんなようなこと。
すごい。
中身の理解までは問われてなかったと思いますけど。
あ、名前としてね。
そう、用語として。
ラスパイレス指数は公務員の給与に関わる指数でしたよね。
なんかそんなんだった気がしますね。はい、そんなんだった気がするね。あと、ギッフェン剤とか出てました。
あ、ギッフェン剤ね。はい。
値段が上がると需要がかえって増えるっていう逆転現象を起こすやつね。うん、
はい。
とか、そういうの覚えたね。
かっこいい名前ですからね、うん、高校生の時覚えてもいいですけどね、
覚えましたね、
はい、
まあ、覚えたけど7位でしたけど。
あとね、もう一個言うと、ここでこの手のもので出てくる、うん、そのカタカナ語って、
うん、
多分ギッフェン剤もギッフェンさんからですか。
そうですね、
ですよね。でそれからラスパイレスシステムも多分ラスパイレスとか言うんでしょうね、まあ、多分そうでしょうね。だから人名なのであんまり英単語を覚えられないので、
うん、
覚えられる余地が少ないので、まあ覚えるだけ無駄な可能性もありますね。せっかく覚えるならやっぱね、
語源に役立たないからね。
語源に役立つもの以外覚えてもしょうがないですからやっぱり。カタカナ語覚えるならね、もったいないこと。
そんなことないだろ
う。ねえ、そんな人名覚えたところで何になるんだって。
そうか、エポニも覚えると損ですね、そう考えるとね。
そうですよ。
そうか、じゃあ人名由来じゃないものだけ覚えて、
はい、
人名由来のものは言えない方がいいですね。
全部落とした方がいいです。
だから、知り合いの女の子に、例えばカーディガンとか借りたとして も、
はい、
もうそれエポニムだから、はいはい、人の名前由来だから、
何、
う
ん、これ
何これ知らないやつって言いながら来て、はい、これ返す、知らんやつって言って、返せば完璧ですね。
あ、そうですね。
これでモテますね。
はい、エポニムは全部覚えない方がいいんで。
不便だね。え、だからタクアンとか言えないよね。
言えないです。いらない、いらない。
タクアン、
大根の漬物でいいよそんな。大根の漬物なんだから。
この大根の漬物うまいね。
そうそうそう。あとタクアンはね、語源に関係ないです。あんまり別に日本語とかカタカナ語の話してるんだよ。
英語でもないから。
そうですね、はい、
あんま関係ないか。
はい、高2の時仲良かった女の子が、
はいはい、
なんかスポンジボブ好きだったんですよ、
はいはいはい、
でもその覚えても無駄だからずっと僕生活雑貨って呼んでました。
スポンジボブのことを、
はい、
あの黄色い愉快な顔したやつ、
そうそうそうそう、
あんな表情豊かなやつを、
はい、生活雑貨、はい、
かわいそうだな。
生活雑貨好きなんだねって言ってました僕、はい、
いや生活雑貨じゃないよ、キャラクターグッズだよこれ。
うん、
うん、
いや分かる分かるよ、
うん、キャラクターグッズ、
うん、
スポンジボブ、
あーへー、生活雑貨、
うん、友達いなくなるわそんなやつ。え、ってかスポンジってエポニムなの？
あ、いや、じゃないですね。ただ、うん、まあ、スポンジボブって見せられて、まあ、生活がだったなって思うんだね、うん、僕は。はい。
違うじゃん。今、そういうエポニムは覚えなくていいっていう話だったじゃん。
あと、僕、母校の校歌とか歌うとき、
うん、
母校って固有名詞なんで、
はいはい、
X 高校って言って歌ってました
よ、僕。覚える必要がないからね。
固有
名詞だから。
語源に関係ないから。
語源にね、生きてこないからね。
うん、習得にかからないからね。そう。覚える必要なかったですね、あれは。
ああ、徹底してますね、なかなかね。
そうですね。
あ、だから、その当時は、え、水野くんって高校どこだっけって聞かれたら。
X。ネックス高校。任意のやつ入れて。
気持ち悪いこいつ。
任意のやつ入れて。固有名詞でしょ。
任意のやつ入んないのよ、自分の
中で。俺、親から水野って呼ばれてる。
うん、ああ、覚える必要ないから。
固有名詞だから。
ミスのも覚える人ないですからね。
ああ、そっか。
A とかいいよね。
あ、そ
う。A 期に生まれた個体 B ですよね。
あ、違うんですよ、僕。そんな自分ちゃんと言ってますよ。
はいはい、
ずっとマイナンバー言ってました。僕がテストに名前書くのにマイナンバー書いてました。
気持ち悪い。気持ち悪い、そいつ。
あ、で、女子のことマイナンバーって呼んでました。
マイナンバーちゃんと覚えてね、みんなのね。クラス全員分のね。名前覚えた方が効率いいぞ、多分。ない高校時代の話、捏造するのやめてもらっていいですか。
そうですね。ちょっと悪い癖出ちゃいました、
気をつけた方がいいですね、
大人のね。はい、すみません、すみません。一応、エコノミーね、
うん、
面白いなと思ったのはね、ギリシャヨーグルトのさ、
うん、
オイコスってあるでしょ。
ああ、売ってるね、たまにね、うん、オイコス。
あの、オイコスとエコノミーは、語源的に関係あるみたいですね。
うんうん、え、でも綴り結構遠くない？オイって言っちゃってるよ。
そうですね、ちょっと読み方ってる書かなきゃ、ギリシャ語でオイコノミア
っていうのそれがエコノミーになってるんだ。
そうそうそうなったみたいで、そこのオイコの部分がオイコス家から来ていると。
なるほどなるほど。
だからこのオイコスギリシャヨーグルトは家っていうヨーグルトらしいですね。
家っていうヨーグルトなんだ。
家っていう
だいぶ攻めたねなんかね、うん、ハウス食品がもうあるからぐっちゃぐちゃですね、うん、家界隈が。
そうなんですよ、
食品家界隈がかなり厳しいの。
あと横浜オイコス系ラーメンとかありますよね。
どういうこと？横浜家系ラーメンってこと？オイコスを家？
ついギリシャ語出ちゃうんだよな。
腹立つ。
ギリシャ語出ちゃうんだよな。吉村オイコスとかね。美味しいしやっぱ。
吉村屋のこと吉村オイコスって呼んでるんです
よ。面白そうですよ。僕はそうですよ。ギリシャ人ですけど。
あ、そうですね。オイコス系ラーメン僕も大好きなんですよ。結構慶応生のソウルフードみたいなところがあって、はいはいはい、武蔵オイコスって非常に有名店があって、みんなそこ行列作ってましたね。
そうなんですよね。ついギリシャ語出ちゃうんだよ。なんて言ったっけ日本語でね。本当に。
そうそう思い出せないですね。ちょっとね、うん、オイコス系ラーメンね。あとあのタレントさんでね、あのめちゃくちゃモテ系を極めているオイコスっていうタレントさんいますよね。
誰だ。
ハクソさんなのか。
ユウコスか。
ユウコス。
俺家の方で考えてる。
あ、そっか。家って
言ったらいいんだっけと思って、これワンチャン家にカズマさんかなと思ったもんね。ちょっと
違う違う
違うか。
オイコス。これは響き
の。ユウコスさんね、カリスマのね。
そうそうそうそう。
は
い
は
い、じゃこれで全単語終了ということで、
うん、
最後に単語の復習しときますか。
はい。Subject。
Subject、主題ですかね。
はい。Article。
記事。
はい。Statement。
宣言。
Experiment。
実験。
はい。Figure。
図。
Evidence。
証拠。
Industry。
産業。
Economy。
経済、
ね。はい。ということで今回8単語終わりました。
うん。
もうちょっとで名詞編も終わるんじゃないですかね。
ああ、そんなにすぐ終わるんだ。
ちょっとね、俺今日手元にターゲット忘れちゃって、だから次回扱う単語は何かちょっと把握できてないんですけど。
ターゲットをオイコスに忘れてきたわけですね。
そうなんですよ。
自分のオイコスに。
そうなんですよ。もしかしたらちょっとね、僕らね、
うん、
ターゲットのこれ、更新のね、ペースが遅すぎて、うん、皆さんのがもう僕らを追い越してしまったかもしれないですけどね、やっぱね。
追い越すってこと？
そうですね。
あ、いろんな使い方できるね、追い越す。かなり便利な単語ですね。
そうなんですよ。
でもね、これ一個覚えとくだけで、タレント、カリスマタレントの話もできるし、
それは無理っす。それは無理っす。
勉強の進捗の話もできるって、非常に優れてます
ね。いや、それこそ本当好きな子とかにね、うん、あの、追い越す帰る？一緒に行こうって、一緒に帰ろうっつって。
気持ち悪いそいつ。オイコス帰るってなんだよ。気持ち悪いな。
あ、ごめん、ギリシャ語出ちゃったっつって。癖になったんだよね、ギリシャ語で喋るの。
ギリシャ語のキルは、ギリシャ語の過程で育てられたキルはね。
そうそうそうそう。これで急に、あ、認定だな、この人って。
ならない、ならない。
かっこいいってなるかもしれない。
全くならないわ。
はい。
じゃあ引き続き面白かった方はチャンネル登録、はい、高評価、感想のコメントとかね、どしどし書いていただければと思います、
うん、はい。
皆さんのね、高校時代に痛かったエピソードとかね、言ってもらったらいいかもね、
うん、
癖になってんだギリシャ語出すの。これは相当ですけどね。相当このレベルのやつはなかなかないかもしれないですけど。
切れ味抜群ですよね。
まあでも結構痛い人、痛いエピソードあるんじゃないですかね、皆さんね。
そうですね、
うん、
生活雑貨って
スポンジボブのこと生活雑貨って呼んでたみたいな ね、はい、そういう話あればどしどし書いていただければと思いますのでよろしくお願いします。
はい、
以上今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身は
なぜ今って言ったんですか。あのじゃダメなんですか。
いや全然わかんないですけど。
その答えがわかるのがこの本です。
面白そうですね。
概要欄にリンクがあるのでぜひ皆さん見てみてくださいね。